はようございます、いよいよ今日でイザヤ書終わります。で、今日の最後のイザヤ書の66章の、18節からなります。これは最後の、イザヤ書の学びです。で、最後の祝福とテーマしてますけれども、神様の栄光が、神様の栄光ですね、どのように世界中に知らせるのか、そして私たちは救われてやがて天に行くわけですけれども、天の御国にそこで何をするのか、まあ、そういうことも話していきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、イザヤ書もここまで守ってくださり、いよいよ最後のところを見ていきます。ここまで守られたこと感謝いたします。またもう一度このイザヤ書の御言葉を通して私たちに神様が、教えてくださいますように、どうぞ神様のご栄光を本当に私たち表すものでありますように、どうぞ私たちを導いてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。イザヤ書66章です。聖書も66巻ですけれども、この長かった書の最後ですよね。最後に結局結論、イザヤ書の一番最後の言葉、恐ろしい言葉で終わってるんですけれども、神様のご栄光をですね、どのように伝わっていくかっていうところからまず見ていきたいと思います。一番目にですね、話したいことは、19節。私は彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に遣わす。その18節の一番最後に、私の栄光を見るっていう言葉が出てくるんですけども、神様の栄光を全ての国の人たちが見るために、神様はどうされるかというと、ここに19節にですね、彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に使わすっていう言葉があります。ね。で、神様のご栄光を表すために、ここに諸国に使わされる人たちがいるわけです。で、これが誰を神様は使わそうとしているのか、この逃れた者たちって誰なのかっていうのはですね、いろんなことが言われております。で、この人たちはですね、19節の見ていきますと、この人たちは諸国に使わされるわけですけど、すなわちタルシシュ、プル、弓を引く者、ルデ、トバル、ヤワン、そして私の噂を聞いたことも私の栄光を見たこともない遠い島々に、彼らは私の栄光を諸国のために告げ知らせるっていうことがあるわけですね。ですからこの神様の栄光を伝える者たちっていうのは、この当時で知られているルデとかですね、ルデっていうのは、あ、ごめんなさい、タルシシュっていうと今のスペインですね。ブルっていうのはエジプト、リビア、あの辺だそうです。ルデっていうのは、ルデは北アフリカの西の方で、トバルっていうのはトルコのあたり、ヤワンっていうのはギリシャ、当時の世界、知られている世界に使わされてきます。で、それだけではなくて、私の噂を聞いたことも、私の栄光を見たこともない遠い島々に、ってあるんですね。告げ知らされていくとあります。この、聞いたこともない遠い島々の中には日本も入っているんだと思います。ですから、そういうところに神様は人を使わしていく。逃れた者たちを使わしていく。だからですね。で、これは誰を指すのか、ある人はこれは黙示録の7章に出てくる14万4000人のことだと言ったりします。この人たちもね、使わされていきますから。あとは使徒の1章15節に出てくる120人、初代教会を作るあの人たちじゃないかっていうふうなね、ことも言われております。で、当時 この、まあ、確かにイスラエルで滅ぼされて、滅びた後残った人たちが使わされていくっていう意味になるんですけれども、じゃあこれ今の私たちで言うならば誰のことなのか。で、一つの記事は印を置きっていう言葉があるんですよ。 彼らの中に印を置くっていう言葉があります。印というとイザヤ書の中で印というと7章の14節になります。7章の14節にですね、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶという言葉があります。印というとイザヤ書で有名なところというとここですよね。でこれは誰のことかってイエス様のことです。出ないね、これですね、はい、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられるって言うんですね。印を与えられる、でそれは何か、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ、これが印なんですね。じゃあこの印って誰のことだ、これはイエス様のことです。イエス様の誕生のこれは予言です。だからイエス様のことです。でその印を置きってことは印を持っているですね。つまりこれはイエス様を信じたクリスチャンのこと、霊的に言うならその人たちのことを言っている。そしてキリストという印を持って彼らは全世界に出ていくのである。だから新約的に訳していくと教会ですね。教会の一人一人が使わされていくんだってことです。そして世界中にまだ聞いたこともない人たちの中に福音が伝わっていくのだっていうことなんですね、という予言と言います。ね、そして2番目に、じゃあこれ歴史の最終的なゴールは何かっていうことなんですけども、20節に、彼らはすべての国々からあなた方の同胞を皆主への贈り物として馬、車、輿、ラバ、ラクダに乗せて私の聖なる山エルサレムに連れてくるっていうんですね。20節の彼らっていうのは、ここは教会、教会が伝道してそこで救われた人たちをですね、死への贈り物としてこう連れてくるっていうんです。つまり救われた人たちはいつか主のもとに集められるということです。私たちは将来どこに行くんでしょうかっていうことですね。天の御国に行きます。要するに天国ですよね。でここにあるのは教会が宣教して、世界中に宣教して、またこの地域に宣教して伝道して、そこで救われた人たちを共に携えて私たちは主のもとに行くんだということがイザヤ書代この最後のところで予言をされているわけですね。じゃあ私たちはそういう使命があるのだということです。じゃあ私たちは世界中に出ていかないといけないかって、そういうことではなくて、私たちの証を通して私たちは人々にキリストを伝えていくということですよね。今祈祷会でですね、テトス書っていうのをやっております。ちょっとテトスへの手紙っていうのを開けていただけますか。2章になります。これ今週やるやつですけどね、テトスへの手紙っていうのがあります。2章ですね。テトスの手紙、このテトスへの手紙がですね、パウロがテトスという人に対して書いた手紙なんですけれども、テトスという人はパウロの手紙の中によく出てくる人物です。でこの人は今どこで伝道しているかというと、クレタ島です。クレタ島というと、ギリシャの下の方にある大きな島です、ね、クレタ島というところで伝道しております。でクレタの町々に教会を建てていくんですね。でパウロはそれからまた他のところに行かないといけないので、 テトスをそのクレタ島に残すんです。でそのクレタに残したテトスへパウロは手紙を書くわけですけれども、その中でですね、ごめんなさい、ちょっと一章に戻ります。一章の十二節にですね、こういう言葉があるんですね。はい、クレタ人のうちの一人、彼ら自身の預言者が言いました。クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠け者の大食漢、これがクレタ人なんですね。でパウロは、その13節にこの証言は本当ですって言ってるんですね。だからクレタの人たち、クレタの人のたちっていうのはどんな人たちかというと、まず嘘つきって言ってるんです。でここはギリシャの中なんですね。でなぜこのクレタの人たちが嘘つきって言われてるかというと、クレタの島にはギリシャですから、ギリシャ神話ですよね。の一番上の神というのはゼウスであります。ゼウスの墓があると言ったんですね。でそれに対してですね、ゼウスっていうのは神であって死ぬわけない、島がそこに墓があるなんてクレタ人は大嘘つきだというところから来てるんですけども、どうもパウロも行って伝道していくと、クレタの人たちっていうのは嘘つきが多い。でクレタ人のようだって当時ですよ、クレタ人のようだっていうことを言うと、お前は嘘つきだと言ってるというふうに言われてるくらいのクレタの人っていうのは嘘つきだったらしいです。それと悪い獣っていうふうに、何て言いますか、そういうふうに言われる。そして大食漢、怠け者だけれども食べ物はもういっぱい食べるとかですね、ちょっとあんまりいい人ではなかったんです、クレタの人たちは。でそこにパウロはテトスと一緒に伝道したわけです。だからそういう人たちに伝道するときに、パウロはですね、その13節にこの証言は本当です、ですから彼らを厳しく戒めて、その信仰を健全にしないといけないと言ったんです。厳しく戒める、なぜか彼らの信仰を健全にするためにっていうことを言ってます。で2章に行きますけれども、2章のですね、2章に行っていくとですね、このクレタの島で伝道するときに、パウロはテトスに対してですね、クリスチャンというものがこのクレタの島でイエス様を証しするためにはどうしたらいいかということで、2章の2節には年配の男の人にはって言ってます。そして3節には同じように年配の女の人にはってあります。こういうふうにですね、年配の男の人にはどうしたらいいか、年配の女の人はどうしなければいけないかということを言っているんですね。でちょっと読んでいきますと、ごめんなさい戻ります。 2節に年配の男の人には自分を制し、品位を保ち、慎み深く信仰体と忍耐において健全であるようにと教えてます。でここでクレタで伝道するならば、まず年配の男の人、若くない男の人ですね、その人たちはまず自分を制しなさいと言ってるんです。結構年配の男の人っていうと権威があるわけですね。そうするとやっぱりどうしても横暴になったりします。だから自分を制しなさい、そして品位を保ちなさい、で慎み深く信仰と愛と忍耐において健全であるようにしなさいって言ってます。で3節に同じように年配の女の人には神に仕えているものにふさわしく振る舞いなさい。この神に仕えているものっていうのは、神殿で仕える祭司っていう意味があるんです。その人たちのように、ふさわしく振る舞いなさい。で人を抽象せず、まあ要するにそういうですね、集まって悪口を言ったりしないように、噂話しないようにということですね。で、私どうして女の人に言ってるのかなと、ちょっと不思議だったのは、大酒の虜にならずって言ってるんですね。ということはクレタの年配の女の人たちは酒飲みだったということなんでしょうね。そして良いことを教えるものであるように、で4節見ますと、そうすれば彼女たちは若い女の人に夫を愛し、子供を愛し、次いきます、慎み深く低潔で家事に励み、善良で自分の夫に従順であるように諭すことができますって言ってるんですね。 だから年配の女の人に対してもこういうふうにすれば若い女の人を諭すものになれますよっていうふうに言ってるんです。でなぜそこまでこういうふうにですね言ってるかっていうと、ここに五節の最後に神の言葉が悪く言われることのないようにするためですと言ってます。で次に若い人とか出てくるんですけどね、なぜそのように伝道していかないといけないか。あのクレタという島で、ね、この嘘つきでそういう性格もあり、そういうクレタの人たちにですね厳しく戒めなければいけない人たちに伝道するときにですね、伝道する人が全く同じようであったならば、でこれ言ってるのはクレタの人たちなんですよ。同じようなそういう性格の中から救われていった人たちが同じように性格して同じような生活をしていったら誰も聞かない、何度お前たちも同じじゃないかと言われる。だからここに最後に言われているのは神の言葉が悪く言われることのないようにするためですって言ってます。でちょっと飛びますけれども、9節に9節ですね、奴隷に話してます。奴隷の人たちに、奴隷と言ったら私たちここには奴隷はいませんけれども、仕事の面でということで考えられると思います。私たちが仕事する上で、上司の人に対してですね、あらゆる点で自分の主人に従って喜ばれるものとなるようにし、口答えをせず、盗んだりせず、いつも善良で信頼できることを示すように励みなさい。要するに、信頼されるものになりなさいと言ってるんですね。それは彼らがあらゆる点で私たちの救い主である神の教えを飾るようになるため、神の教えがですねこうあの宝石のように飾られるってことです。でここで言われているのはなぜこういうことをしないといけないか、神の言葉がそしられないように、そしてまたこういう生活をすることによって神の教えが飾られる、神様の教えというのはこんなに素晴らしいんだということを教えるためだと言ってますですね。で、これが伝道だということを言ってるわけです。私たちがまだ救われてない人たちと同じような行動、同じような喋り方をしていくと周りの人たちはなんだクリスチャンと言っても同じじゃないかと思われる。そうではなくて、私たちがそういう生活においてもさっきずっと並べていったように、あと若い人たちに対してということもあります。そういう生活をすることによって人々に神様の言葉ってなんて素晴らしいんだろうということを示すためにこのような行いをやっていきなさいってあるわけですね。でもちろんこれは私たちはそんなことを言われてもとしか言えないわけです。分かっているけれどもできないから困ってるんじゃないかと思うわけですね。でもだからこそ私たちはそこに聖霊の助けっていうのがあるわけです。聖霊に助けられて、聖霊に導かれて、また御言葉によって私たちが力づけられて、じゃあ私たちはどういう生活をしなければいけないかってことが手と手にこう出てくるわけですね。それは全ての人を導くためです。救いに導くためです。だから私がなぜ私はこんな真面目な生活をしないといけないのか、クリスチャンとして生きなければいけないのか、毎週礼拝に出なければいけないのか、全て他の人のため、他の人が救われるため、私たちを通してイエス様を証しするためですということです。中にはやはりそんなこと言われてもこんな人の下では働きたくないとかね、こんな人のためにやりたくないとかいろいろあると思います。でもだからこそ私たちは神様の前に自分自身が砕かれて、神様の前に聖霊によって力を得て歩まなければいけないということです。じゃあそうやって伝道して救われた人たちと共に、さっきのイザヤ書に戻りますけども、神様のもとに行くわけですけども、何をするかです。私たちが救われて神様のもとに行きます。じゃあ何をするんでしょうか。それが歴史のゴールです。もう一回66章に戻りますけれども、歴史の、まあ、私たち言うならば じゃあ天の御国に行って私たちは何をするのか、それが歴史のゴールですよね。救われた人たちと私たちが天国に行きます。いや、天国で何をするんでしょうか。昔ね、本当の昔、私が小さい時に変な歌があって、変な歌っていうか、帰ってきた酔っ払いっていうのがあって、その中に天国良いとこ一度はおいで、酒はまあし姉ちゃんは綺麗だという歌があったんですね。ふざけて歌があったんですよ。でも天国で行って何するんですか。天国は素晴らしいところだと聞くけども、どういうふうに素晴らしいんでしょう。では分かります。黙示録の最後の方読んでいくといろいろありますけれどもね、一つちょっと読んでみたいと思いますけれども、黙示録の4章、黙示録の4章です。4章の10節と11節。黙示録の4章と4章の10節と11節。24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、よよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心の上にそれらは存在し、また創造されたのです。礼拝するってことです。天の御国において礼拝するってことです。5章の、同じ黙示録の5章の11節から14節読んできますと、また私は見た、そして御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がいよいよ限りなくあるように。すると四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。天国の姿を描いた箇所です。そこにおいて人々がしているのは礼拝なんですね。礼拝です。で、今2箇所読みましたけれども、ここにある特徴が一つあります。何かというと、嘆願が一つもないって言います。お願いします、神様どうかこうしてくださいっていう嘆願が一つもない。礼拝っていうのは嘆願することではなくて感謝することですよね。天の御国において言ったもの全てが共に集まり、何をしているか、礼拝。礼拝っていうのは主を褒めたたえているということです。これが礼拝だということです。礼拝に嘆願はないんですよね。世の中の宗教違いますよ。世の中の宗教何しに行くか、嘆願しに行きます。これしてください、あれしてください、病気癒してください、ね、お金儲けさせてください、嘆願に行きます。でも本当の礼拝には嘆願がないんですね。ただ主を褒めたたえますっていうことです。天の御国において、罪が全部なくなった人たちが主の前において主を礼拝している。で、彼らは先ほど読んだ、4章の10節に
4章の10節のここにいる人たちの礼拝の中に、この10節の一番最後にまた自分たちの冠を御座の前に投げ出していったってことです。冠って何でしょうか。私たちにも冠が用意されています。二小学校の歌でさあ僕らの戦いを終わったら冠が待っているよという歌があります。地上での生活に神様がよくやった良い忠実なしもべと言って私たちに与えてくださるのが冠だと言っています。ただその冠をここでは投げ出して神様の前に捧げているんですね。私たちがこれだけのことをやったから与えてくださった、これは全部神様にお返しする捧げるものなんですね。聖書にですね、歴代史の中に私たちが神様にお捧げするもの、私たちが献金もそうです、賛美もそうです、祈りもそうです、神様に、あそこはすみません、神殿作りのところなんですけど、全てこう捧げるものはそれさえも神様が私に与えてくださったものですっていうことなんです。私たちは一生懸命働いてあなたに全部お返しするんですけれども、捧げるんですけども、実はこれすらも神様が私にくださったものであって、それを捧げるにしか過ぎませんという言葉があります。礼拝には捧げるっていうことが大切なんですね。聖書には礼拝するっていう言葉がもう最初からあります。確かに、祭壇を築いて生贄を捧げて神様を礼拝するっていうのがあるんですけども、礼拝っていう言葉が一番最初に出てくるのは創世記のアブラハムがイサクを捧げるとこです。あそこに礼拝っていう言葉が初めて出てきます。でそこからちょっと今言ったのは天の御国での礼拝なんですけども、私たちが神様を礼拝するときにどういうふうな思いで礼拝をすることが大切なのかということをちょっとすみません見ていきたいと思います。創世記の22章ですね。さっき読んだ黙示録の箇所っていうのは天の御国ですから、罪が全てなくなって天に行くとき私たちの罪が全部なくなり、そして神様の前に行った人たちです。でもやはり今の私たちが礼拝しようとするとどうしてもそこには肉の欲とか罪とかですね、そういうものが出てきます。ですから私たちが本当に礼拝するときの姿っていうのがどういうふうにしていかなければいけないかっていう注意点をちょっと見ていきたいと思います。創世記の22章、1節から読んでいきますね。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。三日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んで行った。イサクは父アブラハムに話しかけて言った。お父さん、彼はなんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。 そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに、全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名を、アドナイ・イルエと呼んだ。今日も、主の病には備えがあると言われている。という言葉があるわけですね。ここで、アブラハムの礼拝、アブラハムがした礼拝っていうことを、見ていきたいと思います。一番目に、礼拝は神様の啓示に基づいています。神様が言われたから礼拝をしております。ですね。勝手に礼拝してるわけではないです。ここでまず一節で、神様がアブラハムを試練に合わせられますね。で、神様が彼にアブラハムよと呼びかけています。これは全部神様の側から出ていることであります。アブラハムは勝手に自分でじゃあこうやろうって言ったことではなくて、神様がこうしなさいっていうことですね。だから礼拝っていうのは神様が言われているんです。私たちが勝手に礼拝をしているわけではないわけですね。神様が私たちに対して、私たちが本当に主のことを思って、主に感謝を持って礼拝を捧げなさい。これは神様から出ていることであります。だから私たちは神様の言葉に応答するという形で礼拝を捧げておりま す, です、ね、だから私たちの礼拝っていうのは神様が言われた言葉に答えているということですね。聖書には信仰は聞くことから始まります、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですというロマ書10章17節の言葉があります。信仰は聞くことから始まります。神様の言葉に聞くことから礼拝は始まっていきます。それで2番目に、礼拝はその神様が掲示されたことを信じてそれに服従するということが条件になりますよね。この一節の最初の一節の時、二節の、あなたの子供を全焼の捧げ物として捧げなさいと言われた時に、三節で翌朝早くってことがありますね。アブラハムはここで言うならば、それに対して何の疑問も持っていない、何の質問もしていない、訴えていないんですね。どうしてそんなことするんですかっていう言葉が一つもないんです。言われた次の翌朝早くもう出発してます。即時に応じてるんですね。ヘブル書には信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人子を捧げようとしたのです。これは信仰によってとあります。信仰によるんですね。人間の見方、人間の考え方ではないんです。神様の言葉に従ったということです。この彼のやったことから、信仰を引いたら何になりますか？子供殺しです。人殺しです。当時の周りがね、周りの国々がやっていた自分の子供を生きたまま偶像に捧げるという行為になってきます。でもそれと大きく違うのは何か、信仰なんです。アブラハムの神様に対する信仰なんです。そこが違います。で、3番目には、礼拝には高価なものを捧げることが含まれるということです。ここにですね、アブラハムにとってイサクってどういう存在かというと、全ての希望が集中しています。彼にとってイサクという子がいるから、アブラハム、イサク、ヤコブとイスラエルと、この自分の子孫が生まれてくる、イサクがいるからです。彼の やがて全ての希望はこのイサクにかかっているわけです。ところがそのイサクを捧げろと言われるわけですね。だから神様も2節で、あなたの子、あなたが愛している一人子と言ってます。つまり神様がアブラハムをとって、このイサクはどういう存在かってことをよく知っているってことです。あなたが愛している一人子イサクですから、ただの子供の中の一人とかそういうことじゃないんですね。あなたが最も愛している、そしてあなたの一人子、もうこの子しかいないわけですね。この最高のものを私に捧げなさいと言っているわけです。ですね。礼拝というものは何も持たずに捧げるような安易な代物ではないということです。ね。ダビデがですね、罪を犯します。そして、神様はね、その罪に対して何を罰で与えるか選べと言って、彼は民が、疫病で死ぬことを選んでいくんですね。それが6日間でしたが、すいません、ちょっと忘れましたけど、一番短い期間なんですね。その時に神の御使いが民をこう殺しているのを見た時に、やめてください、やめてくださいと言うんです。私が悪かったんです。そして彼はそこに祭壇を築くんですね。で、その土地で、そこにいた、そこの土地で祭壇を築いていこうとするんですけど、それは人のものだったんです。で、その土地の所有者が、いや、全部あなたにタダで差し上げますって言った時に、ダビデが言った言葉は、費用もかけずに私の神、主に全焼の捧げ物を捧げたくないってことです。費用もかけずに、だからタダでもらうことできたんですよ。その人も、いや、タダであげますと言っています。で、王様なんだから、タダで取り上げることもできるわけです。でも彼は、その場で祭壇を築いて、で、その土地の所有者が持っていた牛を殺して捧げるんですけれども、彼は自分取らない。費用もかけずにって言ってるんですね。私が何も払わずにそんなことできない。神様に礼拝するのに、何も私がね、費用もかけずに、何もしないで捧げることなんてできない。礼拝っていうのは高価なものを私たちが捧げるっていうことであります。なぜならば神様がまず私たちに一番大切な一人を与えてくださったからです。それに応えることであります。ヘブル書の13章15節にですね、こういう言葉があるんですよ。賛美の生贄という言葉があります。賛美の生贄を捧げる、賛美を捧げるんじゃないんですよ。賛美の生贄という言葉があります。つまり賛美することも捧げることなんですね。私たちが賛美する、これも神様への捧げ物であります。そうすると私たちは賛美する、祈るって言った時に、いい加減な気持ちで賛美はできないんです。これは神様への捧げ物です。生贄なんですね。本当の礼拝は犠牲が伴います。神様が犠牲を払ってくれたからです。第4番目に、礼拝をするには自分を性別する必要があります。今の22章の、5節にですね、アブラハムはイサクと2人だけで行ったんではなくて、3節に2人の若い者と一緒に行きますね。で、その2人の若い者に5節では、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい、私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言ったんです。二人の若い人たちをもし連れて行ってたらどうなったでしょうか。アブラハムがイサクを殺そうとするときに、この二人がもしかしたら邪魔するかもしれないです。ご主人、やめてください、やめてください、何するんですか、イサクを殺してどうするんですか、何か邪魔になるかもしれない。つまり邪魔になるものはそこに置いていくということです。礼拝をするのに私たちの邪魔をするものはそこに置いていかなければいけない。つまりそれが自分を性別するっていうことであります。もし私たちが礼拝する、ここに今礼拝するときに、あれはどうしようとかね、あの仕事をどうしよう、あれはどうしようかっていう心を持ってきたら、 心が上の空になってきます。そういう礼拝をするのに私たちの心を邪魔するものはそこに置いといて、仕事のこととかそういうものを一旦置いといて、私たちはこの礼拝に来ないと、神様の前に来ないといけないわけですね。で、第5番目にはこのアブラハムがしたこの礼拝は自我、自分というものの絶対的な放棄ですね。それを捨てています。アブラハムは礼拝に、ここで礼拝に行くっていうことは自分の子供を犠牲として捧げるっていうことを知っているわけですね。で、これは完全な自我を、自分を放棄することです。自分を否定していくことですよね。でもそれは肉に逆らうことなんですよ。肉の思いはどこまでも自分の意思を通そうとします。自分の意思というのはもう自分の思い通りにやりたい、ところが自己否定というのは全くその肉に逆らうことなんですね。ここがせめぎ合いなんですよ。ここのせめぎ合いなんですよ。自分の思いを取るか、自分を否定することを取るか、これは神様に従うかということです。神様に従うと肉は邪魔します。そんなとこまでしなくても、そんなことしなくてもっていう。でもアブラハムは神様の言葉に従ったんですね。肉の侵入する余地はないんですね。ピリピ書の3章3節には、神の御霊によって礼拝しキリストイエスを誇り肉に頼らないっていうことがあります。礼拝っていうのは御霊によって礼拝することであって、キリストイエスを誇りとすることで肉に頼らない、自分の思いに頼らないっていうことです。で、6番目には、礼拝は神様に栄光を期することです。16節から18節のところを読みますと、アブラハムの礼拝は神様を喜ばせたんですね。アブラハムの礼拝は自分を喜ばせるためではなくて、神様を喜ばせるために行ったんです。本当の礼拝っていうのは神様に絶対的優位を与えてきます。神様に栄光を期するんですね。箴言には、感謝の生贄を捧げる者は私を崇める、自分の道を正しくする人に私は神の救いを見せると言っています。でも最後に、礼拝は礼拝する者に祝福を得ることができます。アブラハムはこの山に登っていくときに、すごい自分の子を捧げないといけないっていうことで、そこにその心にはやっぱり大きな悲しみがあったと思います。人間的な意味でいくとですね、そのアブラハムに神様は彼の誠の礼拝したことに対してその子を返されたわけですね。だから山を登るとき彼の心は重く沈んでいたと思いますけど、じゃあ山を降りるときはどうなったでしょうか。山を登るとき息子を連れて行きながら、彼の心はこの子を殺さないといけない、重く沈んでいたと思います。じゃあその礼拝が終わって子供が返されて、じゃあ山を降りるときはどんな気持ちだったんでしょうか。喜びに満たされてますよ。失ってた子供をまた取り戻すことができた、自分が殺すはずだったこの子をまた得ることができた、そこには彼の喜びがあります。本当の礼拝を捧げるところの結果は何か、喜びなんですよ。なぜ私たちが礼拝に喜びが持てないか、全てを捧げきっていないから、このような思いがないから礼拝から帰るときには喜びがない。でもアブラハムは本当に自分をですね、全ての一番高価なものを神様に捧げ、我が子さえも殺そうとしていく、それほどまでに自分を捨てて神様に従ったゆえに、彼は山を降りるときものすごい喜びに満たされて降りていくことができたわけです。だから礼拝っていうものを私たちはそういうふうにですね、こう軽く考えてはいけない。礼拝っていうものはそれだけ大切なものだ。そしてそこから祝福を得るんですね。だからクリスチャンが本当の祝福を得るのはこの礼拝からです。 礼拝なんですね。だから私たちは礼拝するときに本当に祈り心を持って、主を礼拝、今から主を礼拝します、どうかこの私を祝してください、あなたの皆が崇められますようにという思いで礼拝に参加するということが大切なんだと思います。ちなみに礼拝は前奏から始まりますですね、あの前奏はさあ始まるかみんな来てくださいという音楽ではなくて、みんながその席に座り、神様私は今から主を礼拝いたします、そこからそして前奏が始まって、前奏から礼拝が始まっていきます。ですから私たちはあの本当に礼拝する前に心というものを整えて、主よ私はこれからあなたに全てを捧げ、あなたを褒めたたえる、この礼拝をお捧げしますという気持ちで礼拝に出ることがすごく大切なんだと思います。ですからその前にやはり私たちは口を閉じて主に祈る姿勢をとってですね、礼拝が終わって構想をするとき、構想を聞くときに祈りを持って構想の時をもしたいと思いますですけれども、やはり私たちは前奏も祈りを持って前奏を受けたい、前奏をしたいと思いますという心で、やはり私たちは礼拝に出ることが大切なんだと思います。で、天の御国に行ったらもう礼拝が捧げられる時のその時の素晴らしさっていうのを私たちは分からないと思います。この地上での礼拝は本当に主にあって素晴らしいものなんですけども、天の御国で捧げられる賛美がどれほどのものなのか、天で捧げられる皆の喜びってどれだけのものなのか、そういう人たちがたくさん集まっている礼拝っていうのはどういうものであるか、そのほんの少し、ほんの少しを私たちはこの地上で礼拝で今受けているわけですね。今度ジュニアキャンプとか青年キャンプとか、来年はまたBBF の全国キャンプがあります。でそういうところでですね、全国キャンプだったら600人ぐらい人たちが大体こう集まってこう賛美するんですけども、本当にすごい大きな声で皆さんが喜んで賛美をいたします。でそれは本当に大きなですね喜びなんですけども、天の御国ではそんなものではない、もっともっと素晴らしい賛美が捧げられているということを私たちは感謝したいと思います。でイザヤ書が終わるんですけれども、でも66章の一番最後は違うんですよね。66章の一番最後の言葉は24節です。なぜ賛美で礼拝で終わらないのかなというのこと思うんですけども、24節、彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見る、その氏は死なず、その火も消えず、それは全ての肉なる者の嫌悪の的となるという言葉で終わるんですね。イザヤ書というのはこの時代というのがやがて滅ぼされていくところであります。そしてそのことだからこそイザヤは彼らに悔い改めを迫っているところなんですけれども、神様はそれだけのイエス様をくださり、私たちに本当の喜びの賛美ができるように私たちを整えてくださいました。しかしそれにもかかわらず、その救いを聞きながら、神様のことを知っていながら拒否する者たち、そこにはこのような滅びがあるということを言っております。なぜ全ての人を救わないのか、聖書でいう基本は何か、全ての人は罪人だというところから始まります。全ての人は罪人ということは全ての人が滅びていくということです。でも神様は最初からそうではなかったんですね。人を作られたところから全ての人にご自身を表しておりました。でもその神様を捨てて離れていったのは人間の側であります。でもそれでも神様は救い主を与え、聖書を与え、私の方に帰ってきなさいと何度も何度も言われているわけです。でもそれを拒否するならば最後に滅びがあるということを聖書はそのこともはっきりと教えております。大きな喜びがあります。でも本当に滅びもあります。あなたは どちらを取りますかということを最後イザヤは問うて終わってるんだと思います。最後この神様に戻らないならば滅びがあります。あなたはどちらに行きますか、あなたはこの救いに入りますか、滅びてもいいんですかというところでイザヤはそのことを問うて終わってるんだろうなと終わると思います。私たちも主に救われたものです。救われたものは喜びを持って主を礼拝する。その時に私たちは天の御国における本当に素晴らしい栄光とその一部を見ることができるんだと思います。ぜひこのイエス様を信じた者として主を礼拝し主に従う者でありたいと思います。では最後にお祈りいたします。